ゴスペル安らぎの部屋へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。
まず1曲目をお届けします。
はい、1曲目は安らぎの歌12週応募曲になります。作詞作曲工藤恵美子さん、ゴーサイン踏み出そうです。どうぞお聴きください。
踏み出そう、神の言葉を信じて。踏み出そう、神の言葉を握って。まだ見ぬカナンの地へ進んで行こう。もう悩み迷うことない、神のゴーサイン出てる。
はい、1曲目聞いていただきましたですけれども、今話題になっているレ・ミゼラブルですけれどもですね、ちょっと言いにくいというかですね、見に行ってきましたですね。
私も見てきましたけれども、今回は珍しくピーターさんは一人で見に行ったんですよね。
そうですね、珍しいというかほぼ初めてに近いですけれども、教会で、すごく良いということだったのでですね、これはぜひ見に行きたいなと思いまして。
はい、で私と本当は行く予定だったんですけれども、時間が結局合わずにですね、ピーターさんは一人で行くことになったんですね。
そうですね、今回はそれぞれで、見に行きましたんですけれども、
はい、私はですね、ちょうど冬休みで実家の方に帰っていたので、父親に子供たちをお願いして母親と見てくることができたんですけれども、最初ですね、2時間半もあるのでちょっと寝ちゃわないかなと思ったんですけれども、ピーターさんは寝ませんでしたか？
私もそうですね、2時間を超えるとちょっと、しんどいななんてですね、いつも映画見てると思っちゃうんですけど、今回はもうそんなことなくてですね、逆にどんどん引き込まれていくような、もうあっという間だったなと、2時間半ぐらいですかね、思いましたですね。
私はですね、ほとんど話の内容をですね、知らないで行ったんですけど、ピーターさん知って、どれぐらい知ってたんですか？
私も全然知らん。レ・ミゼラブルという、言葉はですね、よく聞いていたんですけれども、ああ、無常っていうね、放題で、本とかにも出てるのも知っていたんですけど、内容はほとんど知らずにですね、ジャンバルジャンっていうですね、登場人物も、まあ、ちらっと聞いたことあるぐらいで、ほとんど、情報がないという状況で見に行きましたですけどね。
はい、私も同じなんですけども、あと、今回はミュージカルの、映画だったんですけども、ミュージカルはどうでしたか？
セリフが全部なんて言うんでしょう。ミュージカルですから、歌なんですよね。で、それぞれがこう、歌い合うというようなですね、そういう、私はミュージカルも ほとんど見たことありませんし、テレビでももちろんありませんし、ですね、そういう、なんか、まあ、通常ではないような、異様な感じだったんですけどですね、全然違和感というかですね、まあ、最初の方は、ちょっとありましたですけども、全然そんなの気にならなくなってですね、むしろ歌で言うという、この、なんて言うんでしょう、セリフのですね、こう強みというか、すごく言葉が入ってくる感じがあって、とても逆に良かったなというふうに思いましたんですけれども。
以前ですね、マドンナが出てたね、エビータっていうのが、確かミュージカルで、それは見に行って、だと思うんですけど、それ以来だったので、すごく久しぶりにミュージカルを見てくることができました。で、英語ができる方はですね、がちょっとお話しされているのを聞いたんですけれども、この歌の方が英語が聞きやすいとも聞きました。
あ、そうなんですね。ともかく、こうね、それぞれの俳優さんが歌が上手でっていうか、すごく、歌っていて、そのセリフがですね、もう何度も何度もね、繰り返されたりとかですね、よかったな、というふうに思いましたですね。はい、それではですね、2曲目に入っていきたいというふうに思います。
はい、2曲目は、作詞作曲、小畑めぐみさん、使わせてください。どうぞお聴きください。
2曲目聞いていただきましたですけれども、レイ・ミゼラブルもう一回見たいなというふうに思いますね。
はい、そうですね。結構気に入った映画何度も私は見たり してきたんですけど、今回 のレイ・ミゼラブルもやっぱり見たいなというふうに思います。で、 DVD がいつ頃出るんですかね。まだまだ先だとは思うんですけど、ちょっと見てみたいなというふうに、はい、思います。
やはり主人公がね、餌もないに触れられていくっていう、そして変えられていくっていう様子がね、すごく具体的に出てまして、もう印象に残っているのがですね、私は誰だってね、ジャンバラジャン役のヒュー・ジャックマンっていうね、俳優さんがやってましたんですけどね、すごく印象的で、ね、神様の御心を行うべきではないかということをこう自問自答というか、まあ、祈ってるんでしょうね、というそういう風な様子が出てまして、主の御心を行うってことにね、生き、それからこう大きく人生が変えられていくという様子がね、すごく良かったなというふうに思いましたですけれども、
そのヒュー・ジャックマンさんは他にどんな映画が出てるんですか。有名なんですか。
有名です。X-Men か
あっち見てないです。
ね、ウルヴァリンっていうですね、アメコミですけどね、アメリカコミックスのね、知ってると思いますけどね、誰でも
すごい有名
です、有名ですよね、ヒュージャックマンね、それと、シャベールっていうね、おまわりさんの警察官でね、ジャンバルジャンをかけてるのはもう有名なラッセル・クロウですよ ね、
あ、そうですね、
グラディエーターとかね、はい、LA コンフィデンシャルとかもいっぱいいろいろ出てた人ですよね。はい、はい、
今回の映画はクリスチャンの方はもちろんなんですけれども、クリスチャンでない人にも本当に見てほしい映画の一本かなというふうにも思います。
そうですね。もうやはりこの映画すごくこう福音的ですし、まあ、ここまで思いっきり出していいのかみたいなですね、思いっきりまあド直球っていうかですね、そういう感じですけれどですね、まあ、だから映画を通してやっぱり救われる人もね、イエス様信じる人もたくさん起こされるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
はい、まあ、今回はミュージカルなので音楽が中心なんですけども、その音楽がすごく良かったので、それで心が開かれて、イエス様のことがこのより深く入っていくんじゃないかなというこの気もしました。
そうですね。なのでぜひいろんな人に見ていただきたいなと というふうに思いますし、またね、まだ信じてない、方々ね、まあ、ご家族だとか、友人だとかね、を誘って、行かれることもお勧めしたいというふうに思います。
はい。で、ピーターさんがですね、結構前に、映画の挿入歌とかですね、主題歌で、用いられそうっていう、こう、言っていた、曲がありましたけれども、その曲をですね、この次は、このご紹介して、いきたいというふうに、思います。
そうですね、私たちも、映画をね、作るという、こう、ビジョンが教会にありますからですね、まあ、とりあえず曲を聴いていただきたいと思いますけれども、3曲目は、かやのみよこさんのですね、十字架その愛に感謝します、です。ぜひ、聴いてください。3曲目、聞いていただきましたんですけれども、先ほどもね、ちらっと、お話ししましたんですけれども、私たちの教会で映画ミッションっていうね、働きをして、いますけれどもですね。で、そこでですね、映画を作るという、具体的なビジョンがあります。で、それでですね、カトリックのですね、26世紀のね、お話が、ありますけれども、それがアニメという形でお映画を作るという今方向でですね、具体的に、進められているわけなんですよね。ですから、こういった十字架を歌う曲とかですね、まあその映画の中でこう用いられたりするんじゃないかなというふうには私はもう以前、この曲はですね、確か2004年か5年頃ですね、映画のパッションっていうですね、イエス様の十字架のにおける生涯の映画がですね、そのお話が映画になった、その映画なんですけども、その時ですね、それを見て茅野さんがですね、それからこうなんて言うんでしょう、インスパイアされたというか、そこからですね、与えられた曲なんですよね。で、それも、私、その、ね、そういうような、今後の映画ができてくる中で、挿入歌とかでですね、それ、あるいは主題歌とかで、これ用いられるんじゃないかって、すごくその時は思ったんですよね。まあ、もちろん今も思ってますけど。
はい。以前ですね、このラジオでも、お話しさせていただいたんですけれども、私は、映画がすごく、映画を見てですね、まあ、良かったな、というふうに思ったら、まずですね、必ずその映画のサントラ版を買っていました。
サントラ版というのはサウンドトラックですよね、
はい、
なので映画のいろいろ用いられた曲がそのまま CD になるということですね。
はい、そうですね。 ですから映画の中の音楽っていうこの役割っていうのはすごく重要なこの位置にあるんだなということをですね、映画を見るたびに思います。
そうですね、今回のレ・ミゼラブルでも やっぱりあのセリフでも歌うっていうことだったんですけども、もうみんなで歌うっていうような、ね、場面もあってですね、それは非常に印象的だったなと。その要するに歌ですか、記憶に残りやすいというかですね、まあ、そういう、ね、重要な位置っていうのはやっぱりあるなというふうに思いますよね。
あんまりあの映画のあれを言っちゃうと見てない人にはあれなんですけど、最後はあの大合唱で終わるんですけど、私はそこで私も一緒にあのそこにいて歌いたいって
そうですよね。あれはもう本当圧巻というか感動しましたよ ね。あそこでうわーっとね、あのこう泣いてる人も多くなっちゃったりとかですね、すごく感動的な場面だったんですけども、ぜひねレ・ミゼラブル見ていただきたいなというふうに思います。それで2月のですね、先ほどもちらっとお話ししましたが、2月の5日に、行ってないですね。これからですね、あの、2月の5日ですけれども、26世人の歩みを記念した集会が長崎の方で行われます。詳しくは、あの、ホームページの方をね、あの、ご覧になっていただきたいというふうに思いますけどもですね、ぜひ、あの、近くの方とか、またですね、26世人のほどからに関してですね、いろいろ知りたいなという方はですね、ぜひ来ていただきたいと思いますし、まあ、どなたでもですね、いただきたいと思いますし、またそのこの歩みに関しての、ツアーもね組まれるんですよね。26人のクリスチャンたちがどのような歩みをして、それで信仰を守り通して、で最終的には西坂の丘でですね十字架刑に処せられるんですけれどもですね、その歩みの中でもあの神様を教えてくださっているような色、教えてくださっているいろいろなメッセージがありますんでですね、ぜひ、あの、行っていただきたいというふうに、思います。
はい、あの、ぜひ皆さんもですね、その、正解に、来たいと思う方は、あの、ぜひ来ていただければというふうに思います。それとともに、その26世人のこの歩みをアニメ化するというこの働きもですね、期待して、あの、待っていただければというふうに思います。
はい、それでは今日最後の曲になりますけれども、ダビデ前田さんの天の故郷に憧れて、をですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはノア・タリミさん、辻谷さんです。それでは